モニター作成室。
皆さんこんにちは。今回のお相手はやいやいと
泉です。
よろしくお願いします。
なんで緊張してんのね、さっきから。
え？いやだから泉を目の前にしてるから緊張してるっていう。
あ、私じゃ不足ということですか？
違う。
なんで？なんで？
違うよ。
全然緊張しないでしょ。
だからこうやってこう面と向かって。
私を目の前にすると怖いってことか。怖いってこと？分かってた？私今立てた？
え？何？
ヤイサムに対して私は脅威を今放ててるっていうことですか？
そうです。
勝った、
負けた。
おー！皆
さん聞きました、私初めて勝ちました。シーン
ねえ、何あの後ろのさ、Sな人たちの発言。
ん？
え、よかったねとか、勝たせてもらったんだねとか。
空耳だよ。
あ、そうですよね。まさかのですよね。
そうです、そうです。うん、誰もそんなこと思ってないよ。
はい、
そんな感じでボイスタワー始まります。
はい。
教えてボイスター。
だこの無茶ぶり。
いや、今オープニングとしてはすごい最高な始まりだった。はい、
皆様爆笑されておりますけれども、私どうしたらいいんでしょうか。
いやー、なんかすごいいい流れだったね。
本当ですか、わかりました。はい、では何かが来てくるに違いない。
はい、あ、やってまいりました。
やってまいりました。
はい。さあ今回の指令は。
指令は何でしょうね。
何ですか。
はい。
読ませていただきます。
どうぞ。
はい。熱いですね。
はい。
ところで、冷やし中華と冷麺ってどこが違うんですか？謎です。麺大王様からいただきました。
超難しい、なにこれ、
なんだろう、
なんだろう、え、冷やし中華と
冷麺
どっちがの、
なんだろう、私冷麺ってさ、
冷たい麺、
冷たい麺、
じゃあさ、冷やしそうめんとかは、
冷やしそうめん、
冷たいじゃん。
だから冷たいものにはみんな冷たいってつくけど、
うんうん、そうめんつかないよ。
冷やしそうめん、
漢字で書くと実はそうめんって冷たい麺ってことなのかな。
え？
え？
いや、そうめんは、
うん、そうめんって何？いや、そこじゃない、そこじゃない、冷麺と冷やし中華の違いだよ。
うん。
うん。
多分、だけど、
うん、
なんかさ、冷麺って、うん、冷麺が韓国で、冷やし中華が中国だよ。
本当？なんかすごい初めてまともな意見を聞いたような気がする。自信たっぷりに。だっていつもそんな断言しな、するか。
え？
お
う。うん。
本当？
いや、多分。
冷麺、じゃあ冷麺の中にはキムチが入ってるの？
多分、入ってる。辛い。
辛いの食べれないじゃん。
食べれないよ。
食べたことないんじゃない？冷麺。
食べたことないけど、なんか前、バイトしてた焼肉屋さんで、冷麺出してて。
焼肉で冷麺？
そうそうそう。
お
ー。で、その冷麺はね、
うん、
韓国風だったもん。なんかね、辛そうだったもん。
待って、韓国風っていう時点で韓国以外にもあるってことじゃん。あ、違う、それ。あれ、物言いか？
麺が違うのかな？
あ、でも、韓、
中華麺と、冷麺は、なんかの麺だよ。
待って。
あ、じゃあ分かった。韓国の麺使ってんのかな？
韓国の麺ってどんな麺？
中
華そばの中華の麺とは違うんでしょ？
うん、
で、ちゃんぽんの麺とも違うし。
え、ちゃんぽんの麺って何でできてんの？
なんかね、太い麺なの。
ああ、そうなんだ。
今ので納得？
え、ってことは細さ、太さとか細さの問題？
と、あと生地を作ってるやつの問題でしょ？
小麦粉とか。
とか、味付け？
使ってる粉？
うん。蕎麦粉とか。
うどん粉？
うどん粉と、ラーメン粉？
ラーメン粉え、そしたら中華粉とかあるよね。
そうだよね。ほら、中華麺が中華そばだから、それは蕎麦粉なんだよ。あ、でもさ、違うか
だから、中華麺は、
うん、
え、中華麺って何でできてんの？あ、でもさ、ちょっと黄色っぽいから、
そう、黄色っぽいじゃん。
黄色っぽいから、卵がちょっと多めに入ってる。
本当に？だって中華そばだって黄色いじゃん。ラーメンだって黄色いとこあるよ。
え、だから
ちゃんぽんの麺だって黄色だよ。
じゃあみんな卵が多めに入ってんじゃないの？
そうなのかな、
わかんないけど。
お？
だから、 だ要は、うん、じゃあちゃんとまとめてみようよ。
まとめてよ。
ね、
今、ヤギ様に仕切られたって、タスミンから爆笑されたんだけど。
いや、
だって、私、だからね。
そう、うん、私今日仕切り屋だから。
ね、仕切り屋。
仕切り屋なぁ。
いつもマイペースなくせによ、仕切り屋なぁ。
だ、うん、から、ちょっと仕切ってみるけど。うん、
仕切ってみて。うん。
だ要は、
要は、
だ違いでしょ？
違い違い。
違うのは、
うん、
麺だね。
味付けじゃなくて？
あれ？嘘。あ、じゃあ味付けと麺。
味付けと麺。じゃあ具は関係ないの？
え、だって具はさ、うん、何でもいいじゃん。
でもさ、中、あ？あれなんとなんだっけ？
冷やし中華と冷麺。だから、ほら、冷やし中華って、冷やし、あ、わかったよ！だ、要は冷麺ちょっと氷入ってんだよ。ねえ。あ、わか、じゃあ違う違う、違う、違う風に、違う風にするね。
笑いすぎて、私喋れなかったけど。
だ、麺が違います。
はい。
で、冷麺は韓国麺。
で、
冷やし中華が中華麺。すごい素晴らしくない？このまとめ方。
どうしよう、助けて。
なんで？なんか私多分すごい。
確かに今までで
一番
まとめたっつーか、
うん、
一番言い切ったよね。
うん、私が多分そうだろうなって思ったら、
うん、私がちょっと食いついてくるからペペってしたわけだ。
え、ペペ？え、ペペって？ペペって？ペペって？
結論はどうぞ。
冷麺が韓国麺で、冷やし中華が中華麺を使って、はい、使って作っているところが違うところでした。ねえ、なんでさ、そうやって、
うん、
そうやって。
だって私わかんないんだもん。
ちゃんと、うん、まとめましたっていう風に、取るわけ。
はい、次は？
ああ、もう、なんだよ、次。
次は、言っていいの私。
あ、ダメ、私が言う。確かね、次ね、あ、次、あ、はい、皆さん、次のコーナーは、ちーちゃんの投票コーナーです。ボイスター投票。はい、どうも皆さん、ちひろです。こんにちは。ただいまですね、ボイスターでは夏といえばというテーマで皆様のご意見を投票していただいてます。ではでは早速エントリーワードをご紹介していきたいと思います。エントリーナンバー1、花火。エントリーナンバー2、浴衣。エントリーナンバー3、階段。エントリーナンバー4、海。エントリーナンバー5、山。エントリーナンバー6、スイカ。そして最後、エントリーナンバー7、その他。さあ、こちらその他の方はですね、ぜひぜひ詳しく教えていただきたいと思います。現在のね、投票コーナー、コメントも入れられるようになってますので、ぜひご活用ください。ちなみに私、ちひろは、夏といえば、ひまわりですかね。私よりも大きく育ったひまわりの花を見てると、夏が来たなーって思っちゃいます。あとは、セミの声とか、青空と太陽とかですかね。まあ、そんなわけで皆様の夏といえば、ぜひともご投票お待ちしてます。以上、ボイスター投票でした。さて、続きましては、エリリンさんのコーナーです。エリリンの、ちょっと言わせてコーナー！ということで、こんにちは、エリリンです。今日はテンション高めです。なぜかというと、来たる7月11日、とうとう、発売されてしまいました！ドラクエ9！ いやー、待ってた。もう延期された時にはどうしようかと思ってたけど、はーい、やっと発売されました。でもね、残念ながら私、予約はしてなかったんです。なんでかってまた延期されたら嫌だなーって思ったことと、またなんかこう、本当はこの7月11日に発売されても、実は、私やっちゃうと、配信になるなって思って、封印をしてたんです、心の中で。
こうオンラインゲームとかこうマルチプレイ的なものは絶対ハマるし、絶対にこうバイトとか仕事とか行きたくなくなるって分かってた。うん。だから本当封印するつもりだった。でもこうなんていうか運命の出会いってやっぱあるんですね。私がこうみんながバイト先の皆さんがですね、まずすみませんちょっと落ち着きます。いやバイト先の人ですごいもうマルチプレイを楽しんでる方々がいらしたので、あこれは触れちゃいけないと思ってたんですけど、つい私も実はやりたいんですよねって言ったら、あれまあ某〇〇さんという方が誕生日プレゼントに一つもらい、自分でも予約した新品を持ってるから誰かにあげたいって言ってたよなんてことを聞いてしまって、あーこれは運命だと思って、ついにその方とコンタクトを取りゲットしてしまいました。あー私のこれから転がっていくドラクエ9にと思って、本当に実はこの数日間、まあ一昨日その一個前かな、三日前にいただいたんですけれども、もうそれからというもの睡眠時間3時間という中でずっとやってるんですけれども、まあそこでですね、結構まあいろいろと、まあドラケン9やられたことない方のために申し上げますと、結構キャラクターをカスタマイズできまして、自分好みのキャラクターを3人入れられるし、主人公自体も作れるんですね。好みの顔とか高さとか職業も決められるんですけれども、そんな中一人が、まあ、たまたま今日、ボイスターのメンバーにドラクエ9をやっているよという話をして、まあ、私の最強キャラクターを見せたわけですよ。そうしたらびっくりするぐらいみんな大爆笑で、しかも私のことを変態呼ばわりですよ。いや、変態じゃないからね！装備を、今現時点での最強装備をしたら、たまたま、まあ、ブリーフだったと。あ、まあ、ブーメランパンツだったと。言うだけでっていうことを一生懸命言ったんですけど、まあそれからは変態扱いですよ。まあ変態ですよ。確かに。いや、これが面白いもので、まあ魔法使いを、まあ某ドラゴンボール的なアニメ、あ、言っちゃってますけど、の、まあ某クリリンさんみたいな感じのキャラクターに仕上げて、まあゆくゆくは賢者にしたいなと思って、彼を魔法使いとして今魔法を上げていて、杖とかを装備させて、彼なりの最強装備をさせたところ、まあ杖に、まあちょっとしたボレロみたいなものと、まあ足元が、まあブーメランパンツ。まあ言うたら青いブリーフ姿。みたいな感じになってしまいまして、まあ変態キャラクターと化してしまい、それが仲間にいると分かったメンバーは、ボイスターメンバーは、まあ言うたらエリリンは変態だと。すごい、ね、叫んでましたよね。はい。ということで、なんか、泉もなんか、写メまで撮ってくれて、ゆくゆくは、多分、このラジオが公開されたら、きっと、写メとかをアップして、私の大好きなキャラクターを上げてくれるんだと思います。ああ、変態さ言うたら変態さ、ああ、もう開き直るさ。でも、ちゃんと彼は、賢者に育てます。そして私は、バトルマスターとして、どんどんメキメキ強くなっていきます。名前もエリリンでやってます。ぜひ、ボイスター、もし、夏コミに来てくださる方がいれば、ぜひ、すれ違い通信を行わせてください。目標50人です。よろしくお願いします。ということで、エリリンのちょっと言わせてコーナーでした。続いては、タッキーのコーナーです。
タッキーのハムスター観察日記。
始まりました新コーナーです。タキです。よろしくお願いします。最近飼っているハムスターについて話したいと思います。まあ、飼ってると言ってもボイメッツみんなで飼ってるって感じですかね。そのハムスターくんなんですけど、最近反抗期みたいなんです。なんかこう噛みつくんですよね。特に今日のほらオープニングとか聞いてもらうとわかると思うんですけど、なんていうかこうツートップ様にですよ、噛みついているんです。すごいですね。何があったのか、なんか最近ちょっとこう強気です。まあもうちょっと本当はね可愛がってあげられるといいなと思う今日この頃なんですが、最近何かちょっとこう思い悩んでいるのか、
なんか笑ってるけど。なんかこう、なんですかね、やっぱちょっと強気でいこうとしているのか、こう、ちょっと新しい泉、あ、違う違う、ハムスター君になろうとしてるみたいな。ねえ、どうしたら、こう、これからいい方向に持っていけるのか、みんなでこう、成長を手助けしていけたらなと思う今日この頃です。そんなわけで、こう、最近のハムスター君なんですけど、なんかこう、ちょっとパワフルさとともに、こう、ボイスさがアピールされてるのが特に出てきてるような気がしてまして、この間も、まあ、ちょっとまだ言えないんですけど、いろいろね、みんなでラジオとかやってたりするときに、こう、素敵な男らしい感じでちょっとやってるときがありまして、可愛いけどかっこいいみたいなところがあるんですね。でもまあ本人どっちを目指しているのか聞いてみないことにはちょっとこのまま放置していいのかなと思ってるところですね。いやーなんか可愛いんですけどね。不思議ですね。いやなんかハムスターの話って難しいですね。あれなんで爆笑？あ、今日もなんかちょっと可愛いような、ボーイッシュなような素敵な服装でいらっしゃいます。あれ？あれいいのかな？服装とか言っちゃってハムスターなのに。
何なんだよ。
え、あ、でも、可愛いと思ってます。後ろでちょっと何なんだよって言ってるのがまた可愛いです。そんなわけで、まあ、うまく言えないんですけど、これからも生温かい目で見守っていけたらなって思ってます。そんなわけで、なかなかちょっとハムスター君についての情報がまだまだ足りないんですけど、最近こう、新しいお家にちょっと引っ越しされたという情報をゲットしました。なんかなかなかこう、キッチンも広めらしくって、こう、これは一度、ボイメイツで、表敬訪問をしまして、ね、ぜひぜひこう、リポートしたいななんて思っちゃったりしてます。ハムスターくんちって何があるのかななんて、ちょっとウキウキですね。新虫と滑車は間違いなくあるそうです。なので、じゃあそれをちょっとこうね、走ってる姿なんか、写メしたいななんて、思ったり。どうなんですかね、ちょっとでかいよね、きっと、滑車あーなんか、走ってる姿はすごく想像できるんですけど、何してこう、みんなで前動物園行った時に、こう、リスが走ってたんですね。あ、泉じゃなくて、ハムスターくんだって、みんなで話したぐらい可愛く走ってたんですよ、リスが。そう。なんだけど、そのままハムスターの形で、こう、走ってる姿がすっごく想像できるんですね。まあ、皆さんももちろんできると思います。可愛らしさですから。まあ、そんなわけで今日はハムスターの可愛らしさについて語らせていただきました、タッキーです。では、次はニカ博士の実験室です。ニカちゃん、よろしくー。ニカ博士の実験室ということで始まりました。今日もやってきました。実験室の時間です。さて、今日は何をやろうかなと思ったんですけど、先週ですね、ちーちゃんがお土産で持ってきてくれたお菓子の箱がありまして、これがね土俵に似てるんですよ。丸い箱でちょうどお立ち台みたいに厚さっていうかもあって、でねこれ叩けばちょっとお相撲が何相撲これ紙相撲ができるかなと思って、今日はそのちいちゃんの箱をもらって紙相撲を実験してみたいと思います。さあ、ただいま土俵に乗っておりますのは紙コップA、B、C、そしてバナナでございます。土俵に乗っておりますのがこの4人。シャメ取るね。はい、パシャリ。はい、ワトソンくんの血に染まった右手が映り込んだこの写真、後でアップしたいと思います。この紙コップ3体とバナナ、果たして誰が一番強いのか、実験してみたいと思います。宮司なんだっけ真ん中にいる人。行事だ。宮司は、あれだよね、神社の方ですよね。あ、はい、行事は、じゃあ柔らか戦車のちくわを持ってる柔らか戦車くんにしてもらいたいと思います。はい、真ん中に入りました。両者揃いました。さあ、発狂い残ったあ、なんか、バナナの勝ち
バナナの勝ち。そうか。ですね、1回2回とトントンとしたんですけど、もうそれで早速紙コップ A、B がすぐに倒れまして、で、C とバナナの一騎打ちだったんですけど、やっぱバナナはですね、多少動くんですけど、落ちきりませんね。この輪っかから落ちないので、体半分出てるんですけど、まだ上にいるんでバナナ優勝。そして行司の柔らか戦車何もせず、真ん中で微動だにせず、これで第一試合、バナナ勝ちました。バナナもお相撲取れるんだね。そっか。じゃあ第二試合もやっときましょうね。せっかくなんで。次はみんなの持ってたぬいぐるみシリーズでいきたいと思います。まずこれはイズミンの、鍵についていた白いクマ、そしてニカの携帯のウサギ、そしてヤイヤイのドーモくん。さあ、この3名で、発揮追い残ったをしてもらいたいと思います。写メを撮りますね。ちょっと待っていてね。はい、発揮追い、発揮追い。あ、なんかね、すごい和やか。この土俵の上が。みんな笑顔。どーもくんは口開いてる感じで。そう。この3人でじゃあ、早速、土俵じゃない、試合をしたいと思います。では、発揮追い、残った！はい、どーもくんすぐ倒れてしまった！しかし、アニカのウサギと、そしてイズミンのクマが頑張ってる。さあ、一向に二人ともぶつかろうとしません。ぶつからず、イズミンがリングアウト！そして続いてニカもリングアウトしました。そうか。あれですか、紙相撲っていうのは、私のイメージでは、お相撲、力士と力士が、こう自由に動きながら、互いに接触し合って倒したり、欄外に出たりするものだと思ったんですけど、違うんだね。なんか、思い思いにそれぞれが動いて、勝手に欄外に出ていくと。で、八重様のドームくんに至っては、ちょっと自分で立てずに、始まりと同時に倒れるという。ねえ、あ、そうか。相撲って全然想像がつかないスポーツですね。じゃあ、せっかくなので、ね、決勝っていうか、優勝も決めておきましょうね。バナナ対、最後まで残ったウサギ。こちらで、最後の試合としたいと思います。さあ、二人とも、そうですね、状況は良さそうですね。ウサギは終始笑顔を保ったまま、そしてバナナの皮に至りましては、なんか俺順調ってぐらい丸い形をね、整えております。これもじゃあ、しゃべってまた、ブログに載せるね。はい、撮れました。さあ、では、ラスト、第3試合、決勝戦行きたいと思います。発狂い、残ったー！さあ、両者ただただプルプル震えている。しかし、安定はいいらしい。どちらもあまり倒れる素振りはございません。おっと、ウサギがちょっと後ろに後ずさりました。バナナはその場でプルプル震えて、ウサギがリングアウト！両者一回も接触せずに、この勝利が決まりました。さあ、ねえ、そっか、相撲って肌と肌の接触が魅力なんじゃないんですかね。ちょっとこの惨状またしゃべってまたあげますが、あれですね、ニカの段取りの悪さで周りが、リングの周りがね、すごい荒れてるんですよね。その大惨事まで写真に収めてしまった感じなんですが、優勝はバナナです。結論から申し上げますと、このような、紙相撲って言うんですか、これ。紙コップはすぐ死んじゃったんですけど、この力士を質量の重いものにすると、強い力士が作れる。これを本日の結論にしたいと思います。ニカ博士の実験コーナー終わり！まだ続くからね、今後も！ということで、次はね、おー！来た！格言のコーナーだ！はい、格言のコーナー、タツミンよろしく！
ボイスター格言のコーナー！イェイ！タツミンです！ご紹介に預かりました、タツミンです。はい、今回は私がボイスターの格言をご紹介させていただきたいと思います。それではまず、1つ目、行ってみたいと思います。ニカからいただきました。ニカ博士からいただきました。はい、ありがとうございます。
いや、今回のお題は大変だということで皆様から募集をいたしておりました。
大変だ、火事だ、火を消せ、消防車。
これだけ聞くとすごく普通の標語っぽいんですよ。ただしその後が大事なんですね。ボイスターで火事現場に遭遇したら役割は第一発見者チーさん S って書いてあるな、チー S、あ、チー C だ、じゃあチーちゃんかで、発火人ニカって書いてあるよくわかってるじゃありませんか、ニカ博士。で、消防車を呼ぶなど対策を取るエリリン、あ、お母さんですね。はい。で、周りに知らせるタッキー、あ、大人組の大人な対応でした。そして、火に見とれるヤイ様ヤイ様らしい。で、そんなヤイ様にツッコミを入れる私いや、消そうよっていう。で、オチにいらっしゃいます丸い滑車でカラカラ回るイズミン。もはや火事なんだ関係ないですよね。あ、大変だ大変だ、カラカラカラカラカラ。なんかそれがポンプとかに繋がってるといい感じに放水できるのかもしれないですけどね。はい、ありがとうございます。これにまあ若干関係する形で豚爺さんからいただいております。
大変だ、ニカちゃんの手にライターが。
これ多分ね、放火の瞬間を激写したに、豚爺さんですね。大変だそれは火つけていいものじゃないよみたいな。はい。もう一つ、同じく豚爺さんから。
大変だ、ヤイ様の執事は大変だ。
ご苦労をお察しいたします。頑張ってください。はい、次。いろいろ散々言われている泉から来ております。
大変だ、ニカとタッキーの頭の中
なぜニカとタッキー限定なのか、この辺はまたおいおい本人に語っていただきたいと、そのうち語っていただきたいと思います。そして、あ、まあでもそうですね、エリリンの先ほどのコーナーを聞いていただいた皆さんにはお分かりだと思いますが、もう一つ泉から。
大変だ、エリリンの脳みそ。
やっぱりあのキャラを作る脳みそは確かに大変なことだと私も思いますよ。この放送時点では多分皆さんね、キャラ見てないからどんなキャラなんだって思われると思いますけども、後で写真がアップされると思うんで見て、あ、うんうん、変態だっていうその認識をしていただけると本人も喜ぶのではないかと思います。はい。そしてペンネームブラッククロスさん。
大変だ、ボイスターの活動結構目まぐるしいぞ
ということで、まあね、まだオープンにしてないいろんな出来事がたくさんたくさんご用意ございますので、まあ、それもおいおいオープンにされていくと思いますので楽しみに待っててくださいねということで、はい。そしてまだまだたくさん今回来てるんですよね。緑だ緑さんからいただいてます。
大変だ、千尋は急に黙れない
勢いづいちゃったちーちゃんのマシンガントークは、あ、ちょっと待って、ダダーって、ちょっと待ってコールが全然届かないっていうねうん、坂道ロックンロールトークですので、まあでもそれはそれでね、聞いてて面白いんですけどね、はい、緑田さん次真骨頂ですね。
大変だ、誰も泉を助けられない
今なんでって助けてって泉の細い悲鳴が聞こえましたはい、まあまあまあ、助ける必要がないから誰も助けないんだよね別に助けるような状況ではないからっていうことだと、愛だから、これは愛をこう必死と受け止めてくださいよ泉さん。はい、というわけで、あとですね、
大変だ、意外にエリリン変態だ
まあ、今回のブーム変態ですからね。エリリンのね、マイブーム変態ということで。マイブームじゃないってボソッとツッコミありましたけども。はい。そしてもう一つ、ペンネーム、芋恋物語さんからいただいております。あ、お手紙付きですね。
皆さん、こんにちは。暑いですね。すごく暑いですね。蒸し暑くて、無理です。そんな感じで格言作りました。聞いてください。
大変だ。
この暑さでボイスターの中では今変態が流行しています。変態の定義って何ですか？
あのね、芋恋物語さん、格言って意味わかるかな？お手紙はね、とっても嬉しいんだけど、お手紙だからね、これね。文章ですからね。芋恋物語さんだから、しょうがないのかな？うん。次回からも期待してるよ、芋恋物語、やい様。はい。
というわけで、次回のお題なんですけれども、次回のお題は、かわいいな、
ということでですね、かわいい格言を募集したいと思います。それでは、メインのお二人にお返しします。
なんかいろいろまたね新しいコーナーが
ね、今回のブームは
変態
って
ねえ、なんかエリリンのね新しい変態ぶりが、
ね、もうやっとみんなにお教えできて私は大変嬉しいです
ねえ、なんかすごかったですね。
そうですね、だってもう今までのこう高貴なエリカ様がねどこ行ったっていうくらい、
うん、
ゲームについては熱いよ、
うんうん、こうも変わっちゃうんだ
ね
まさしく変態だね
それが言いたかったからさっき変態っていうのを辞書で調べてたんだ。
変態をねちゃんと調べた、
ね、さっきおたまじゃくしとかも出てきたね。
そう、おたまじゃくしがカエルになる。
なるほど、そんな感じでエリカ様も、
う
ん、
そう、なんかカエルになった
そっちだ
だ、多分あのそれが真の姿ってことだよ。
カエルがか、
うん違うよ違うよその変態が真の姿、
う
ん、
ああそう
だ
ね。
あ、もうダメ、ごめんなさいリリン
今軽くエリカ様を恐れられましたね
後が怖いから
すごい、また新たなパワーバランスが生まれていようとしている今確かに
ね、
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 あと怖いよ
ね
ね、あとダッキーがいかにこう、はい、ハムスターを愛してるかとか、ね、
あれいいの、
え、何よ、
コーナーいいの、
うん、いいと思うよ。なんかすごくね、伸び伸びと話してたもん。
聞いてるこっちはもだえてたけどね、恥ずかしくてさ、なんだみたいな。
はぁ、あ、そこで愛が芽生えると。
いや
あれ
違うの
おぉ。わからねえなぁ。
まぁ、あ、今後に行きたい。
うわぁ。
さっきがあの、愛の言葉を。
怖がってる
よ。まぁまぁ、それはね、今後、どんどん広がっていきますので。
覚悟しとけってことですね。
もちろん、頑張ります。頑張って、あの、ニカちゃんのね、実験も。
ねえ。
ねえ。バナナが勝つんだね。
バナナを乗っける。
今度ね、バナナで、うん、お相撲さんの形をこう、
あ
作って、
うん、
うん、やってみるといいよ。
いいと思う、それ。
うん。うん、すごいいいものができると思う。
それいいと思う、うん。うん。やってあげて。
あ、じゃあ、うん、やらせてあげる。
なんだこれ最後はそこに落ち着きますよね。
いや、どう言ったらいいのか。もう、まあ、いいよ、それで。うん。
はい。わかりました。
はい。
はい。
ってな感じで。
では
い。楽しく。
楽しく。
もう、どうだった？楽しかった？本当に。
いっぱいいっぱいだった。いつもいつもいっぱいいっぱいじゃ。
いいと思います。
いいと思います。
はい。という感じで、はい、こんな感じでね、ボイスターもね、ますます
ますます夏に向けて
はい前進
前進していきますね。
はい
はい、
ということで、
というわけで
今回のお相手はやいやいと
泉でした。
それでは次の人に